5月にこの回がなかったので、あの2ヶ月間あったことをご報告したいんですけれども、あの、菅総理がワシントンに行かれてバイデン大統領と会われた時ですね、マスコミはほとんど報道しなかったんですけども、私はその映像を見て驚いたんですね。向こう側のバイデン大統領が座ってて、その横に国務長官、日本でいう外務大臣ですけど、が座っていて、それからこちら側に安保補佐官と一人置いて、アジア、インド太平洋担当特別官という方がいたんですけども、その3人の人がブルーリボンバッジをしてるんです。菅総理から見えるように横に座ってたんですが、でその、ブリンケン国務長官宛て、まあ、にブルーリボンバッジを渡したのが横田拓也さんだったんですね。あのブリンケン長官たちがあの3月に、2プラス2という会合があってですね、日本の外務大臣と防衛大臣、そしてアメリカの国務大臣と国防大臣の会合のために日本にいらっしゃったんですけども、まあ、お忙しいからなかなか難しいと思ったんですけど、これは拓也さんの発想があってですね、ぜひ会いたいからっていう外務省に頼んでみましょうっていうのがあったので、まあ、そこにいる菅野さんにも頼んで英語のレターを作って、あのお時間取れないかって言ったら、まあ、あのそしたら茂木外務大臣もなんとか合わせるようにアレンジしなさいって言ってくださったみたいで、ギリギリまでいろいろアレンジしてくださったんですけど、まあ、コロナ禍だということもあって、日本にいるの24時間ちょっとぐらいだということで、なんか難しく、その後すぐ韓国に行かれたということもあったんですけども、その到着の日の午後ですね、ヤング、駐日大使、まあ、臨時大使で国務省の外交官の方ですけども、が会ってくれると。そして次の日の朝一番で、あのブリンケン長官と会うから、その話を伝えますのでと言ってお時間を取ってくれて、ただ大変その時もう日本もコロナの状況でまだワクチンも行き渡ってなかったんで緊張しててですね、大使館の中には入りませんと、大使館の庭だったんですね、屋外という、まあ、綺麗な庭だったですよね、あの 大使公邸の庭だったんですけども、そこであのコーヒーを出してくれて、ちょっとケーキを出してくれて、お茶を飲みながら話をしたんですけども、そこで書簡を渡しするだけじゃなくて、これがブルーリボンバッジといって、私たちが北朝鮮と日本の中にの間にいる海の色とつながっている空の色で被害者救出のためのシンボルですと言って拓也さんが渡したんですね。もうヤング大使たちには前からお会いして渡していたので、ヤング大使たちに渡すつもりではなくて、ブリンケン長官たちに渡してくださいという意味だったんですが、そしたら、まあ、ブリンケン長官はあの日本のにいる間ずっとそのバッジをつけてくださってて、で10個お渡ししたの でバッジに持って帰ってくださったんで、それだけじゃなくてですね、実は菅総理が訪米する前に東京のアメリカ大使館から私たちのところにバッジ100個の注文があって、でもうそれを多分ワシントンに送られたんじゃないかと思うんですが、だから向こうで出てきた国務省関係の方ですね、通訳する方とかもみんなバッジをしてくださったみたいで、であのもちろんあの首脳会談ですから、総理と外務大臣が主として話すの、総理と大統領が主として話すので、ブリンケン長官たちがお話しする時間はそんな方になかったかもしれないんですが、それよりも横に座ってバッジをしてるっていうだけで、日本側がしてるんじゃなくて、アメリカの人がこちらから持ってったものじゃなくて、もう部屋に入ったらしててくださったわけですが、菅総理がこの問題を重視しているということをよく分かってますよと、国務省は家族の人たちの思いと一緒ですよということを、まあ、示してくれるためにわざわざそのバッジをしててくださったんだなと思いまして、まあ、あの2001年から毎年のようにアメリカに行っていろんな人と会ったりしてきましたけど、こういうことまでになったんだなと、まあ、あのトランプ政権は大変私たちのことをよく思ってくれて、まあ、2回も家族に会ってくださったり、キム・ジョンウンに3回も直接拉致問題の解決を大統領自ら迫ってくれたりしてんですが、まあ、政権も変わって 与党であっても全部変わったのに、まあ、同じ、その真剣さでこの問題について扱ってくれてるんだなということが分かりまして、すぐ、まあ、感謝の声明をまた須田さんに翻訳してもらって出したんですけども、菅総理が帰ってきてですね、産経新聞に確か5月3日か4日だと思いましたけども、単独インタビューが出たんですが、訪米の話をされていてですね、バイデン政権は菅政権のことを大変よく研究していると、私は拉致問題は最重要課題だと思っているんだと、そのことを分かったので彼らは多分私はワシントンに迎えた時国務長官以下がバッジをつけてきたんだろうと私は思いましたというふうに菅総理が言ってました。だからまあその深いところで、まあ、まずは菅総理が本当に前向きな姿勢で何とかしたいというふうに思っているということを菅総理を迎えになってたアメリカ側は新しい総理ですから、で自分の大統領と最初の面会ですから菅総理研究をしたんだと思うんですけども、まあ、そのことまた菅総理が分かってアメリカは自分の最優先課題を分かってくれたというふうに、インタビューで話をされていてですね、まあ、総理大臣と大統領の間でいいコミュニケーションができていて、優先順位が拉致なんだと、日本にとって拉致問題は重要なことであり、同盟国である日本と一緒に北朝鮮問題を進めるためにはアメリカも拉致問題を無視するわけにはいかないと、一緒に戦うという姿勢を、アメリカもいろんなことを分かった上で、まあ、アメリカにとって今一番重要な問題は中国との関係ってありますけれども、その中国との関係の中で同盟国の日本の必要性というのは高まっているとか、いろんなことはあると思いますが、そういう中で拉致問題についてわざわざブルーリボンバッジというのは民間の救い会が出しているんですけど、それをしてくれていて大変感激しまして、あまりそれがマスコミに報道されなかったので、私はすごく喜んで得て、産経新聞の私がコラムにも書いたんですけど、で、まあ、その後また G7 がイギリスでありまして、そこでも拉致問題について、共同声明にきちんと入りましたので、まあ、世界の首脳にとって日本は政権が変わって安倍から菅になったけれども最優先課題ではあるということは変わらないんだなと、総理大臣は会うととにかく拉致問題を言うんだなということが伝わったというふうに、思います。一方もちろん最終的には菅総理が平壌に行って金正恩委員長と会って被害者を連れて帰って来てくださるという局面を迎えなければならないわけですけれども、北朝鮮は去年からほとんど鎖国状態に入ってきまして、どことの交渉もしてないんですね。で、まあ、中国とも関係を断っていまして、特に中朝国境を完全に閉めて貿易も今やめてるんですね。去年の国連制裁がかかっているので、中国を含む世界中の国は北朝鮮に、売っちゃいけないものというリストがあるんです。石炭を、ごめんなさい、買っちゃいけないものです。北朝鮮の石炭を買っちゃいけないとか、鉄鉱石を買っちゃいけないとか、水産物を買っちゃいけないとか、まあ、そういうものがあってですね、北朝鮮の輸出は年間30億ドルぐらいだったのが今3億ドルぐらいにコロナ前でも落ちたんですが、しかし食料とか肥料とかそういうものを売ることは禁止されてないんです。あるいは医療品とかですね。日本は全ての貿易を停止していますから、世界で一番厳しい制裁をしているんですけれども、しかし国際制裁は北朝鮮に生活必需品などを売ることは止めてないんです。まあ、人道の問題もあるということがありますので、贅沢品などは売っちゃいけないというふうになっているんですが、あと軍需品などは売っちゃいけないということになっているんですけども、ところが去年の10月以降、北朝鮮が輸入もほぼ止めちゃったんです。中国が物を買わないんです。コロナの中でも一定程度貿易あったんですけど、それも統計を見ると本当に数十万ドル分とかそれしかない。普通2億ドルぐらい月に買ってるのだから、まあそれが今数百万ドル分ぐらいになりましたけれども、 まあ、とにかく外の環境を立ってコロナが入ってくるのを恐れてるっていうことと、あと外貨が本当になくなって買いにくくなったってことが重なっているようでありますけども、今中央委員会総会という北朝鮮の労働党の、まあ、北朝鮮は党が国家の上ですから党の会議が決定権があるんですけども、党の会議で一番決定権があるのは党大会で、党大会は今年の1月になりましたけど、その後党大会と党大会、大体党大会は5年に1回あるんですが、その間に開かれるのが中央委員会総会という、今年も3回目なんですけども、普通は1年に1回とか2回しかないのに3回やるのもちょっと異常なんですが、今年の3回目の党大会、この中央委員会総会が今開かれていて、金正恩委員長は食糧事情が緊張しているというふうに直接演説で言いました。で、まあ、去年の水害、天災の影響でということを言ってるんですけど、確かに去年台風が 3つも上陸したということがありましたけれども、今年の作柄はどうかということになるんですが、今年も悪いことが予想されるんですね。それは中国から毎年肥料を輸入してるんです。それから稲を田植えする前に苗床を作るのにもビニールとかが必要なんですね。そういうものを北朝鮮で国産できないんで、それも輸入してるんですが、それがほとんど今年は入ってないんですよ。肥料がない、まあ人糞ぐらいしかないので、やっぱり地味がどんどん落ちてて単位面積あたりの収穫量が落ちてるんですね。今年も台風がどうなのか、去年のように3つも行くかどうか分かりませんけれども、心配される状況になっているのに、国境をまだ開かない。日本の北京特派員たちが時々ですね、中朝国境まで行って話を聞くと、もう3月末ぐらいに開くんじゃないかとか、4月になったら開かないんじゃないかとか、5月になったら開かないんじゃないかって観測記事が毎回出てるんですが、結果としてまだ船で少し若干の貿易をしているようですが、道路と鉄道は遮断したままです。で、韓国も支援したくてしょうがないんですが、それとも支援の話は一切応じない。国際機関からワクチンを渡すという話は今応じていないようです。建前としては、まあ、コロナがいないと言っていることも影響しているのかもしれませんけど、で、会議をしては思想統制して自力構成自給自足で計画を達成しようというふうに言ってるんですけども、そういうことでうまくいくレベルのことでいかないことはありますから。そして今一番一生懸命やってるのはですね、平壌に5万戸の、まあ、高級マンションを作ると、1年に1万戸作れと言って、お寺と書いて、あと洞窟の道で、日本の読みすると寺道ですけど、朝鮮読みすると佐渡というんだ、佐渡区域というところがあるんですけども、まあ、区域というのは日本でいうと23区みたいなもんですけども、佐渡区域で大規模な年間1万戸マンション建設工事をやってるんですね。全国から労働者が集められて突撃隊といってそこで工事して、あと軍も導入されてやってるんですけども、今食べ物がないのにマンション作ってどうするそれなのかと。マンションは、まあ、一定程度作れるんです。セメントありますから。建物どんがらが作る力があるんですね。だから電気もないし、だから高層マンションを作っても停電が多いんで、上の階の人たちは大変だったりするし、水道が出ない時もあるとかいう話を聞くんですが、建物、きれいな建物を作る力はまだあるんですけども。そしたら5月になってですね、その佐渡区域で、金正恩時代はもう終わりだとか、金正恩と一緒にいたら私たちは死んでしまうとか、改革開放以外に生きる道はないとかっていう反対性ビラがまかれるという事件が起きました。これはアメリカの自由アジア放送という、北朝鮮向けのラジオ放送があるんですが、アメリカ議会がお金を出しているところですけど、そこは最初に報道しまして、脱北者の人たちもそういうことを伝えて、私も直接来たとつながってる人から事実だという話を聞きました。そのサドン区域だけじゃなくて、あと3カ所ぐらいで同時にあったんじゃないかという情報もあってですね、 平壌でなおかつ金正恩氏が起工式に出た国の威信をかけた工事現場で反対してビラが出たっていうか、まあ、ちょっと今までそういうことはなかったので、まあ、不満が大変高まっていると。平壌も今年になって、まあ、去年から平壌の日本でいうと中毒とか中央区みたいなところは配給があったんですけど、まあ、練馬区とか長野区とか三玉とかそれくらいに当たるような3分の2ぐらいは廃棄が止まっちゃって、今年になってその中心地域でも、家族単位の廃棄が止まって、職場に通ってるその幹部男だけに廃棄になったと。そして今年の2月から労働党中央の課長まで副職の廃棄が止まっちゃった。主食は出てるけど、あれは食用油とかですね、まあ、靴とか服とかも含めて全部それがないと、もう中朝貿易を止めちゃったんですね。物がないんです。テレビでロシアの外交官が逃げていく姿を映ったのご覧になったかもしれないですけども、あの西洋の人たちの主食はパンなんですね。まあ、米とかトウモロコシとかはあるんですよ、国内で国産してますから一定程度は。でも小麦粉はないって、まあ、小麦粉はほとんど輸入なんですが、それがないんです。お金持ってても買えないと。パン作れないから逃げていくっていうことになってるんだっていう説明を聞きましたけど、そういうことで90年代苦難の皇軍時代っていうのがあってですね、配給が止まって300万人ぐらい死んだっていうことがあったのですが、その時は庶民が死んでいったんです。配給を待ってて死んでいって、その後も配給は庶民に対して復活してないんですが、大規模の餓死が止まっているのはみんな闇で食べることができるようになったから、食べる方法を持ってる人だけが生き残ったってこと、逆に言うとそういうことなんですが、しかし平壌市民と軍人と党と治安機関の幹部はそういう中でも配給で食べてたわけです。まあ聞いたら長谷木さんたちもその苦難の皇軍時代でも肉も食べてたって言ってましたけど、でも今そういう人たちの配給が止まり始めた。まあ被害者がどうなってるかって若干心配ではありますけども、まあある情報では大切にされていると、人質としてお金に換えようと思ったんでっていう情報もあるんですが、まあ、確実なことはその簡単にはわからないんですけども、でもだからそういうことが起きてて、そういう中で平壌でも反対性、組織的な反対性行動が起きてる。軍人の中にも栄養失調者がどんどん出て、軍を脱税して、まあ、逃亡する兵士が増え、賄賂払って除隊させてくれっていう人がいっぱい出て困ってるとかっていう話を聞く。まあ、大きく言うと制裁、そしてまあコロナ、そして台風があって三重苦だって言いましたけども、そういう中で、まあ、何回か申し上げましたけど、旧約聖書のパローみたいに、そういう苦しい中でも災いが起きてもなかなかイスラエルの民を外に出さなかったんですが、心が固くなりになっていると聖書に書いてありましたけども、まあ、金正恩氏も、まあ、菅総理は条件なしに会いますと、拉致問題解決して不幸の過去を清算するとこちらはメッセージを送っているわけですね。しかし、まあ、会おうという表向きの行動にはまだ出てない。アメリカのバイデン政権も北朝鮮担当特使というのを決めましたし、トップダウンの交渉はしないけれども外交によって解決するという、まあ、合理的な対策、朝鮮政策とかなんかそういうタイトルの政策を決めて北朝鮮に打診したというんですけども、今のところ返事はないと。中国とも貿易も閉じていると。韓国には激しい批判ばっかりしているということで、国内では会議をばっかり続けて思想を統制すると言っていると、ということが起きている中で、まあ、東京オリンピックには来ないという方向がほぼ固まったようですけれども、まあ、 コロナ、日本がコロナがどれぐらい収まるかっていうのを見てるということと、あともう一つ言われるのは菅政権の安定度を見てるんです。一時支持率が下がったりすると、あ、日本と交渉しても政権が変わるんであれば交渉してもしょうがないんじゃないかという思うっていうことが どうもあるようです。日本のコロナの状況が少し収まってきた、そして菅政権は安定してるんだと、そのためにはまあオリンピックが成功するということが必要だと、その観点からだけ申し上げますけれども、そして9月までには総選挙があって、自民党の総裁選挙がありますので、そういう政局、日本の政局を北朝鮮もずっと見ていて、でこの秋収穫が不作であれば大変苦しくなるという、まあ、国内で反体制の動きも出てきているというようなことの中で、どこかで脱出の道を閉ざさなくちゃいけないんだと思うんですね。一番いいのは中国式の改革開放をやればいいんですけども、それをやろうとずっとしてないわけです。思想統制で乗り切ろうとしてる。じゃあどこからか大規模で支援をもらうということを考えるのか、それはアメリカなのか日本なのか韓国なのか中国なのか。アメリカからもらうためには核問題でトランプ政権に提案した以上の譲歩をしなければダメだと。韓国はもう政権が来年の3月に大統領選挙ですから、この秋になると無駄化していくでしょうから、難しくなってくるかもしれません。そういう、本当にいろんなことが重なって、いろんなたくさんのことがあるので、家族会の飯塚代表は予定進行表を出してほしいと、こう何月になったらどうなんだというおっしゃるんですけど、その変数がすごく多くてですね、全ての国際政治と日本の 国内政治と北朝鮮の状況と、いろんなことが、あって、簡単に いつとかっていうことを申し上げられないですけども、話し合いで解決するためには北朝鮮が困らなければならないと、こちらの助けが必要だという状況にならなければ、一度もう死んだと言って終わりにしようとしていることについて、いや間違、自分たちが言ったのは間違ってました、生きてるんですと言わせなければいけないので、それはものすごい強い一時圧力がかからなければダメだというのはもう間違いないことです。何か人道的なことをすれば向こうから人道的なことが返ってくるということは残念ながらないです。それは国際政治の現実としてないです。小泉訪朝の時はアメリカの強いテロとの戦争を背景にした軍事的圧力があって、日本が大規模な経済支援をするという雨の方もあって大きなことを覚えたわけですけど、今も北朝鮮は困っていて日本は大規模な経済支援をするという話をしているということですが、難しい局面になってきたと思いますけれども、アメリカに対して先ほど冒頭に申し上げましたように、拉致問題を棚上げにして核問題だけで動かさないでくださいというアピールは成功したと。バイデン政権は核問題を重視しますけれども、菅政権が拉致を最重要課題としているということが分かって、その菅政権との友好関係を大事にすると言ってますので、国務省を含めて、その昔ライス・ヒルさんがやったようなことは今のところないんじゃないかと期待してます。そして、北朝鮮は困ってる。今度は逆に日本に先に北朝鮮が選んで交渉に来た場合は、アメリカからすると核問題を棚上げにして拉致だけで動かすのかというふうに思われるわけです。でも人道問題だから被害者を返してくれという先に少し動かしたいと、核問題が全部解決しなくても まず被害者を取り戻すという部分について一定の日本が前進することを許容してもらうためにも日米関係が大切なんですね。もちろん国交正常化して大規模な経済支援をするためには核問題も解決しなきゃ難しいというのは事実でありますけれども、例えば今申し上げたように世界の制裁よりも日本の制裁が厳しいんですね。世界は北朝鮮に 食料や肥料を売ってもいいということになってますけど、日本は全ての貿易を禁止してる。でもその部分は国連制裁違反になりませんから、交渉、拉致問題の交渉のカードとして使える可能性がある。もちろん国連制裁は人道支援を禁止していませんので、ただし北朝鮮が人道的な行動を一切取らない中で大規模な人道支援をするということはできませんが、拉致問題という人道問題について被害者を全員返すという選択をしたらば人道支援は十分できると。そういうことについてアメリカと一切調整なしにはできませんけれども、まあ2002年の小泉訪朝の時はアメリカとほとんど打ち合わせなしに核問題一切言及しないで拉致問題の一部分だけで日朝国交正常化に行こうとしたので、アメリカは強い反対をして田中銀さんがやろうとしたことはうまくいかなかったのですけれども、だから日本が拉致問題を先に動かすためにもアメリカの理解が絶対必要なんです。でもそのことについては菅政権は、まあ、トランプ政権とはうまく、安倍さんとトランプの関係は本当最高に良かったですからうまくいってたんですが、アメリカの政権が変わって党も変わったのに、人だけじゃなくて党も変わったのに、まあ、今最高にうまくいったと。そういう点で菅総理の熱意が、この人は本当に夏問題で一生懸命なんだということがアメリカの国務省には伝わったというふうに、思います。だから準備は一定程度できている、この道しかないと。だから最後は金正恩氏が、金正恩委員長が決断するかどうか、それがいつになるのか。金正恩委員長はこの2月ぐらいで10キロぐらい痩せたようです。一月出てこなかったんですが、体調が悪いんじゃないかと言われています。まあ、そういうことも含めて、いろんなことが何が起きるか分からなくて、まあ、拉致問題をまず安全に被害者を取り戻したいというふうにいつも思っていますけれども、もっと大きな北朝鮮問題全体の中で何か起きることが起きることが神様の御心なのかもしれないなとちょっと思ったりもしますが、私たちはまあ拉致問題を本当に最優先で、日本政府も拉致問題を最優先課題にすると言ってずっと取り組んでいます。この道しかないと圧力をかけた上で、今は話し合いをしよう、話し合いをしようと言ってたんだ。先圧力、あと交渉で、あと交渉の段階には来たと。で、交渉するのに大切なアメリカとの関係を調整が今できている。 G7 でも一定程度理解を得ることができたということです。まだ分からないこと、人間ですから、私はもう専門家ですから一定程度の解説はできますけど、全てのことは分からないんですけれども、でも本当に日本政府でも菅政権になっても最優先で何とかしようと思って努力してくださっているってことはよく伝わってくるので、まあ本当に私たちの手の届かないところにあることも多いんですけれども、特に金正恩氏の決断という最後の一つのパートがはまらないと先に進まないのですけれども、そのことができるように、そして日本の総理大臣、アメリカの大統領や指導的立場の人たちが正しい判断をできるように繰り返し祈っていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。